どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていこうと思っておりますけれども、いいですか、やってっていいですか、聞いてくれますか。まあ、聞いてくれますかって言ってもね、聞かない人はもう今の時点で聞いてないですから、聞いてくれますかの人は最後まで聞いてくれるだろうと思うんですけど、ここの時点でやめようと思ってる人、もうちょっと待って、もうちょっと待ってくださいね。まあ、大魔王のお風呂ラジオです、お風呂スタジオからね、送り続けて295回目なんと毎週毎週休まずにね、1回だけですよ。1年目だったと思いますけどね、1年目の7月、1回だけ休みましたけれども、それ以外はずっと続けて5年ちょいですね。5年半ですね。5年半ぐらいですか。そうですね、295回を迎えることになりました。いやー、続くもんですな。確か290回の時も全く同じようなことを言った気がしますけれども、いいんです、300回までは言い続けましょう。ほんと続けるもんですね。やっぱり継続は力なりと思っているんですけれども、皆さんどうでしょうか。まあそうですね、いろんなラジオをやってたり、いろんなことをやってたりして、いろいろ動いているんですけれども、まあうまくいくこと、うまくいかないこと、いろいろありまして、まあなかなかこう口に出せない裏の話っていうのもあるので、あれなんですけど、やっぱりうまくいった時のこう高揚感というか、いろんなことが回転し始めると、こうなんていうのかな、のび太がスキー場で転げて雪だるまになっていくかのようにですね、一番最初はのび太しかいないわけでしょ。でゴロゴロゴロゴロゴロって転がっていくために雪がゆっくりくっついて、ゆっくりでもないな、くっついていって最終的に雪だるまみたいになるぐらいに、こううまくいってる時はどんどん膨らんでいってですね、いい方にね膨らんでいって、まあこれがまた悪い方もね、同じように悪い方の坂に転げると、悪い方に大きくなっていったりするわけですけれども、いや今はね、僕本当にいい方に向かっている気がしますね。まあもちろん、上手にいかない部分もありますけれどもね、まあ後半でまたお知らせできることがいくつかあるんですけれども、イベントをね、やろうとまたしておりまして、そのイベントに向けていろんな動きをしていくときに、まあもちろんうまくいかない部分もある、でもうまくいかない部分をステップとして置いた上で、さらにその先に面白いことが待ってる、そういう状況がね結構あるんですよ。でその状況の中でなんか面白いことができるだろうと、そんな風に思うんですよね。だから面白い、自分が面白いと思うことをいかにやっていくかなんですけれども、それがもちろん他人に迷惑をかけない形でいかにできるかですよね。自分のエゴイズムだけで、人に迷惑かけまくる、そんな楽しみならやめちまった方がいいわけで、人に迷惑をかけずに自分が楽しくて、周りの人も楽しくて、関わってくれた人みんなが笑顔で終われるような、そんなイベントだったりラジオだったりね、そういうのを続けていきたいなと思っています。やっぱりこの夏を過ぎて、まあ初めてのそのアイドルライブもやりましたし、まあ夏前の話でしたけれども、アイドリング推しメンラジオの5周年のイベントもやりましたし、まあいろんなことをやってきたところに僕が立ってて、でまだその先がある、でその先がね、僕が何もしなければ、まあ、崖になってたりとか、ストップされる壁ができたりとかするわけですけれども、その壁をうまくドアを取り付けて出ていく、バーンって割るというよりは、きれいにドアを作ってまた開けて次の壁に向かうっていう、そういう作業をやり続けていれば、なんかいくらでも面白いことが転がってるんだなと思うんですよね。でやっぱり僕一人では当然できなくて、一緒にやってるラジオのメンバーとか、まあ、泥田工場のメンバーもそうですし、そこから派生した人に協力をしていただいて、また新たな人と出会って、その新たな人がまた次につないでくれてっていうね、そういう状況っていうのが 僕にすごくこう心地いい気持ちにさせる感じがありますね。すごく楽しくなってきました。はい、もちろん何もかもうまくいく、まあその方がいいんでしょうね。うまくいった方が本当はいいんだけど、つまんない部分もあって、やっぱりね、ある程度頓挫しながら、うまくいかないこともありながら、そこをかき分けかき分け、本当に壁にドアがつけられなかったら、その横にもう一個ドアをつければいいじゃないかっていうね、パンがなければお菓子を食べればいいじゃないっていうのは、アリー・マントワネットじゃねえよ、マリー・アントワネットが言ったわけじゃないらしいですけれども、本当にそのパンがない、自分が打破できるパンがない場合はですね、お菓子で打破する、ね、パンがなければご飯で打破するとかね、まあ、打破する方法というのはいくらでもあって、それを乱暴にドカーンってやるんじゃない、非常に安定した綺麗な方法でやっていきたいなと、そんな風に思っています。まあ、いろいろ思うことがあります、本当に。この話はもうまたいろいろ思うことがあって、イライラすることもあるんですけれども、全然僕のね周りのことではないんですが、この話は多分ドロータ工場であるとか、ひどり申し面ラジオの生配信であるとかで、することになると思いますので、その辺をぜひチェックしてください。はい、まあそんなこんなで、楽しい思い、やったという思いね、この今までずっとこう下地を作ってきたことで上手にいった、よっしゃっていう思いと、ホッとする思いとの中にイライラする腹立たしい思いもありながら、いろんな気持ちをなじませにしながら、今週もお風呂ラジオここからスタートです。大魔王の大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、お風呂ラジオ。いやしかしあれですよね、まるまる萌えというメールアドレス眠いんです実は今日ね、今ライブ終わってね、帰ってきてご飯食べて風呂入って、今1時ですよ、明日5時起きなんですよね、もうすでに4時間しかない、タイムリミットは12時間みたいなもんです、12時間ない、タイムリミットたった4時間、今から寝ても4時間ね、これ終わって出て体拭いてすぐ寝て、もう3時間ぐらいでしょうかね、3時間寝れたらいいかな、寝たいな、3時間は寝たいですね、明日のこともあるし、まあそうやっていろいろとこう眠いなと思いながらも、やっぱりお風呂ラジオはね、休むわけにはいかないので、こうやってやってるわけですが、まあ、まる萌えというメールテーマでね、お届けしようと、トークテーマですね、お届けしようと思っているんですけれども、僕は何萌えかなと思ったときに、まあ、いろんな萌えあります、いろんなものに、まあ、アイドルにも萌えてます、もちろん、ね、あとなんだろうな、最近全然乗ってないですけど、リカンベントという自転車に燃えたりね、最近全然やれることがないですけれども、バーベキューに燃えたりね。燃えるの方がもしかしたら燃焼の方の燃えるかもしれませんけれどもね、その場合は、でもいろんなものにこう浮気心を持っていかれて、いろんなところに一丁紙していく大魔王でございますけれどもね、一つ最近あるなと思うのは、やっぱガジェット燃えというか機材燃えね、ありますね。これ僕富豪だったらえらいことになってますよ。最近よく富豪って使うんですけどね、富豪までいかなくてもできるとは思うんですが、まあ、お金がないからなんとか抑えている機材萌えっていうのがあって、本当はこのミキサー欲しいなとかね、本当はこの PA システム欲しいなとかね、何に使うかもわからないのに、欲しくなるわけですよ。何に使えるか、仕事になるか商売になるかわからないのにもかかわらず欲しくなるわけで、まあ、僕の今の現状ね、欲しくても買えないので買ってないんですけれども、 まあそのうちですよ、そのうち今これ収録している iPod Touch が第3世代というめちゃくちゃ古いやつなので、めちゃくちゃ古い iPod Touch をねいつまでも使ってると、いろいろ iOS が古いからいろんなアプリが入れられないとかね、いろんなものがあるので、もうそろそろ買います。買ったらまたガジェット萌えの話になると思いますけれども、iPod Touch 128GB 出たらすぐ買うって言ってたのでね、出てもうだいぶ経ちますけど、まだ買ってません。まあ、256GB になることはまあ今のところなさそうですから、128GB をそろそろ買おうと思っていますけれども、まあその前にですね、この iPod Touch パソコンと同期した時に、なんだろうな、ここに入りきらない楽曲がいっぱいあるわけですよ。64GB あるんですけれども、僕の iTunes の中に入っている楽曲数がどれくらいだろう、1万曲とかは超えてるのかな、そこまではいってないのかな、わかんないですね。かなりの曲数があるわけです。でその曲が全部入らないんですよ、 64GB では。で 128GB にしたとて入るかどうかもわからない。ただ僕多分基本的に今まで通り通信とかいろんなことに関してはスマホとかタブレットの方を使うと思うんですよね。で、iPod Touch の方はこの録音関係と音楽しか入れなければ128GB になんとか収まるのではないかと思っているんですけれどもね、この iPod Touch がだいぶ前にね、パソコンと同期できなくなったんですよ、古すぎるものか。Windows 10になって更新された途端に、多分ね、10になった途端じゃなかったんですよ。その後のローカルというかマイナーチェンジというか、更新された後に全く繋がらなくなりましてね、認識されなくなっちゃって、で、そこからね、かなり CD を手に入れてるわけ。で、かなりの CD をね、手元に持っているんですけれども、それがね、入らないんですよ。外付けハードディスクというものをね、まあ、外付けハードディスクじゃないともうとて到底その内蔵では賄えないので、外付けハードディスクにその作業のものとか全部入れてるわけだから、ラジオの、こうやって収録した生音であるとか、編集されたものであるとか、で完成したもの、動画全部入ってるわけですよ。で、家のハードディスク、サーバー状態になってるところにここにこうある程度バックアップして消せるものは消していってるんですけど、それでも常にパンパンなのね。2テラが、2テラ分かります？1000ギガですよね。1000ギガバイトあるわけです。128ギガとかよく聞きますよね。まあ、この iPod Touch 内蔵64ギガですけれども、その64ギガが倍になったら128ギガでしょ、4倍になったら256ギガですよ。で、256ギガの10倍近い、まあ、2560もないんですけども、まあ、2テラというハードディスクを使っていて、まあ、とにかくいっぱいなわけ。消してもいっぱいなんですよ。常に真っ赤っか。で、作業しようと思ったら保存できません、ディスク容量が足りませんって言われるもんだから、この間とうとうもういいってなって、もうこれは買わなきゃしょうがないと思って買ったんです。4テラ倍です。4テラ買いましたね。買いも買ったり、4テラのハードディスクで、4テラのハードディスクを買いましたので、やっと作業の範囲もね、どんと広くなって、で今までこういっぱいいっぱいで入れられなかった音楽たち、まあ、もらった CD から買った CD からですね、全然入れられなかったやつを今からどんどん入れれるわけですよ。これただどんどん入れていくとね、倍にしたけどすぐいっぱいになる気がする、おそらく。なんとなくですけどね、なんとなくこのまま放っておくと、なんか全て無に帰すというか、全然これ足りないよと、4テラあっても足りないのかよっていう状況に、まあ、すぐなりそうな気はしますね。まあでもそんなこと言ってたってやっぱり必要なんでね。ただね、あの前もトランセンド、今回もトランセンドでね、色が緑から紫に変わりましたけれども、少し大きくなっていて、これ並べるとね、なかなかね、可愛いですよ。ガジェット萌えというか、ハードディスク2つ並べて可愛いとか言ってる場合じゃないんですけど、なんかね、いいんですね。これが倍なのかと。 見た目の大きさちょっと分厚くなってるけどほぼ一緒ね。でどうですかね、若林さんと春日さんぐらいの魚、いや分かりにくい、これ分かりにくいな、めぐみさんと石塚さんにしてはちょっと大きさの差が開きすぎるか、ということは誰と誰なのかな、わかんない、大きさ的にはその倍もないんですよ、だからめぐみさんと石塚さんだと倍ありそうだから内山くんから石塚さんになったぐらいだと思ってください。なのに人間の大きさは石塚さんは4テラある、ね、ところが内山君は2テラしかないわけです。人間的に半分しかないわけですね。大きさあんまり変わんないよねっていう話ですよね。並べてると可愛くなってくるハードディスク。外付けハードディスクとか使わないんですかみんな。あれ使わない感じ使うでしょう。使わないのかな。音楽ってどれくらい入ってるもんなんですか皆さん。どうなんでしょうかね。まあ、多分アイドル現場行くような人たちは比較的多いと思います。うん。僕アイドル CD だけじゃないので比較的多いと思います。僕の先輩こんなもんじゃないですからね。4万曲とか普通に入ってるらしいですよ iTunes に。どこに入ってるのか分かんないけど、まあ、僕の場合はその動画とかも編集したりとかもあるので余計にですよね。 YouTube の方に大魔王ラジオチャンネル作って動画やり始めてから本当にハードディスクがダメになりました。だから多分ドロータ工場をやり続ける限り4テラもすぐいっぱいになる気はいたしますね。うん、もうこればっかりはしょうがない。家のハードディスク4テラももうほぼいっぱいなんですよ。でこれ4テラと4テラでパテーションが切ってあるね。2つハードディスクあってミラーなんです。ミラーってわかります？ A のハードディスクを常に使ってるんだけども全く同じ B を作ってるんですよ。平行ですね。平行だからもし A が死んでも B が生きているという状況を作っている。これ4テラ4テラの8テラで、ただもう足りないからこれは直列にして、これ逆なんだよな本当は。電池としては容量が持つのはこう並列の方で、直列だと電流は高くなるけれども容量は少なくなるんで、いいかいいか、別にこの説明が正しいかどうかはもういいか、別にどっちでもいい気がしてきたのでどっちでもいいですけど、まあだからつまりその並列になってるだけ無駄なんですよね。4テラで足りねえからバックアップできなくなっちゃってるので、なんとかこれ8テラに戻そうかな、8テラ全部使えるようにしようかな、それするにはどうやったらいいのか分かんないな、調べるのめんどくさいな、時間ないなみたいな状況ですよね。時間ないんです、本当に時間ない。今も55連勤中ですよ。今日で何日ぐらいかな、20日ぐらい行った、55だから多分20日ぐらい行ったな。10月ほぼいっぱい、26日まで。で今日が25日だから26、7、8、9、10、西向く侍だから30まで、5でしょ、26の5だから31だから24日目だ多分。55連勤のまだ半分いってませんね。時間ない、時間がないからね。そのハードディスクも2テラから4テラに移し替えなきゃいけないわけでしょ。で最初やってきてね、移してたわけ、んだらもう全然時間が足りないわけ。帰ってきて作業始めても寝て起きてもまだ終わってないわけですよ。だから今週の何曜日だったっけな、木曜日かな、もうその作業ずっとしてるから木曜日かなんか仕事場にパソコンを持って行かなかったというか行けなかったんですよ。作業全くできないから、作業全くできないっていうか作業をしているから、彼はパソコンさん、ハードディスクさん、ハードディスクさんはもうとにかく僕がいない間も写す作業、コピーペーストを続けているわけです。だからもう持ち出したらまた1からとかになっちゃうから、そのまま出かけて仕事行くじゃないですか。でパソコン持っていかないでしょ。 いつもだいたい仕事にですねパソコン持ってって職場に着く前にドトールコーヒーで1時間とか作業して、うん、で現場行って、ね、準備して休憩時間に作業してでもう一遍なんか本番やってでまた休憩時間に作業してで打ち合わせがあって休憩時間に作業してそして本番があって帰るみたいな。いつも休憩してないですだから間ね休憩時間を有効に活用して自分の作業をしているだけなんですけれども基本的に僕的には休憩は全くしていない。ずっと作業しているだけ。最近朝昼を食わない。ずっと作業しているだけ。ずっとそれなので、この間の木曜日はもう目から鱗でしたね。作業しようにも作業するためのパソコンもないわけだから、まあ、タブレットでね録音しているラジオをねぼーっと聞きながらぼやーっと過ごす休憩時間。あ、休憩時間って体が休まるなと思いまして休憩時間に作業しないとこんなに体が休まるんだと本当に思いましたね。驚きでした。驚くようなことでもないけど驚いてしまいましたよ本当にね。だから休憩時間みんな休憩した方がいいですよ。まあ僕はしないですけどね、明日また同じような仕事に朝から行きますけれどもね、もちろんパソコン持ってってこのお風呂ラジオを編集しています。だからその休憩時間にする僕の編集がなかったらお風呂ラジオは毎週月曜日絶対配信されないんですよ。これ本当に絶対配信されないの。火曜日にずれ込んでる時でもやってやって間に合わないだけでやってるんですね。録音が間に合わない時とかもあるけどね、出かけててね、まあ、そういうのもあるけど、まあ、基本的に月曜日に毎週上げれているのは僕が職場の休憩時間を潰しているからですよね。よくないな、よくない、これよくなくなくなくなくなくない。大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のさっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
冷たい雨、雨、雨が好きです、雨に濡れながら、雨、最後、雨になっちゃってますしかも何の歌か分かんない、雨ってそんな歌あったかな、分かんないですけど、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間でございます。雨が降ってきておりましてね、まあ、僕が帰ってくる10時11時ぐらいからざーっと降りまして、まだまだ降ってますね。今年は本当雨が多い、本当ね、まあ、京都のこの辺りはあんまりこの辺りでどの辺りか知らないと思いますけど、僕の住んでる地域はそこまでの災害とかレベルまではなってないんですけれどもね、まあ、よく通る桂川の近辺であるとか、やっぱりね水量すごかったです。一変ね、何年か前にものすごいことになりまして、その時に流れてきた土砂をここつい最近までずっとね除去する作業してましたよ、護岸工事みたいな感じで、また同じことになるんじゃなかろうかと思ってね、だいぶ水量減ってるなと思ったんです今朝。 今朝ね、今朝仕事行くときに、あ、だいぶ水量減ってる、よかったよかったと思ったらこの雨ですから、またもしかしたらどんどん傘増しされちゃうんじゃないかなと思ってね、心配しております。とりあえずもう本当に川に近い地域であるとか、土砂崩れが起こりやすそうな地域とかね、本当気をつけてくださいね。うん、ね、もう困ったことでございますけれども、今週はですね、ガジェットという言葉、一応先ほどガジェットというガジェット萌えですなんてことを言ってみましたけれども、いろんなガジェットって意味があるんですね。1、文学、演劇、映画、ストーリー上の小道具や仕掛けのこと。ソフトウェア、アプリケーションソフトやデスクトップ上で動作する小規模なアクセサリーソフトだったりとか、デジタル家電、これが僕の言いたかったガジェットですね。デジタル家電、製品のうち、デジタルカメラや携帯電話、携帯でゲーム機など、まあ、新しい小型の電子機器を指す用語。クラウドファウンディング、クラウドファウンディングとなるの、兵器だって、兵器。マンハッタン計画で開発された人類最初の原子爆弾の名前がガジェットって言うんだって。本当、江藤博之さんの漫画作品、ガジェットというのもあったりと。いろんな意味があるんですが、今回は電子機器のガジェット、ウィキペディアで調べてみましょう。なんか遅いな今日の反応が、なかなか言ってくれない。すぐ読みたかったんですよ、すぐ読みたかったんですけど、言ってくれ、あ、行きました。まだ読んでないからね、今から読みますよ。あ、短めだから全部読むか。はい。ガジェットは真新しい道具、面白い小物といった意味を持つ携帯用の電子機器類を指すよう。ガジェットは特別な機能や実用目的を備えている道具で、通常の技術より変わっていたり、独創的なデザインがなされたりする傾向にあるものを指すことが多い。単体で動作する機器のことを指すことが多いため、単体での動作ができないパソコンの周辺機器などは含まないが、USB メモリーなどを持ち歩きができるサイズのものはガジェットに含まれることが多い。ガジェットの例としては、iPod などの携帯音楽プレイヤー、IC レコーダー、PDA、携帯電話、携帯ゲーム機、デジタルカメラ、電子辞書など、さまざまな電子機器がある。ということは、ガジェット好きといって、外付けハードディスクのことを喋った僕は、バカだってことですね。何も分かってねえってことですね。何も言え、何も分かってねえってことですね。そうなんだ。まあでも iPod とかタブレットとかね、PDA なんていう言い方もうしないと思いますけど、そういうものが多いと。昔から結構ね、003であるとかね、パームであるとかね、お金ないから人に譲ってもらったりとかしながらいろんなものをやってました。パームってね、もう iPod タッチみたいなもんだと思ってください。通信がまずないで、 Wi-Fi が一応ついてたのかな。で、まあ、基本的にポケット Wi-Fi みたいなものもないから、使えるとしたら家で使うぐらいで、白黒で、できることが非常に限られている。まあ、それがだんだんこう転じてスマホとかの形になっていくんですけれども、そのパームは一個正体でほぼ何もできないんですよ。何もできないっていうか、それだけで単体でアプリで何かが動くとかいうこともなくて、いろんなものをね、ガチャコンガチャコンつないで使ってたわけです。で、当時その外付けのそういう機器を集めるのが好きでしたね。パームで使えるもの、まあオークションとかでね、いっぱい落として買いました。役に立たないものばかり。もうそのパームの蓋になる IC レコーダーが一番ひどかったですね。パームの蓋で IC レコーダーっていうから、パームの蓋の形をしてボタンとかがあって、結局パームの中に保存されると思うじゃないですか。違うんです、その蓋自体に IC レコーダーがついてるから。IC レコーダーは別物なんですよ。別に蓋の形してなくてもいいわけ。ただパームの、そのいわゆるその何、ペンね、ペンのところに刺す形で蓋がつけれて、それがそのまま電子 IC レコーダー、電子機器で IC レコーダーになってるっていうのがいいわけですよね。で、後ろにガチャンってはめるとね、 GPS、 今だったらもう iPod Touch にはついてないと思いますけど、 iPhone とかねスマホには普通に装備されている GPS ですが、 GPS をガチャコンしなければならなかったわけです。簡単に言うとね、仮面ライダーみたいなものだと思っていただければ、今の仮面ライダーってボタンピーポーパーとか押すとって変わるじゃないですか。あんな感じ、後ろにガチャッとつけて、まあ、今のライダーっていうより仮面ライダースーパーワンの方が正しいかな、もしくはライダーマンみたいにこう ガジェットって感じでこうつけるわけです。でもう一つね、パラモ時代にね、これ役に立たねえなと思ったのが、大きなメモ帳なんですよ。もう A4 サイズのさらに大きいぐらいのメモ帳なんですけど、パームをそこにガチャンと、装備しますよね。で赤外線で飛ばして、そのノートにね文字を書いていく。ノート、つまり本当の紙ですよ、紙の方にこう文字を書いていくわけですよ。それ特殊なペンで、で特殊なペン、普通のボールペンだと思ったら中に単語電池って非常に手に入りにくい電池がね、日本では単4以上ちっちゃいのはなかなか売ってないんですよ。ヨドバシとかあと通販とかで買わないと売ってないんですが、その単語電池を入れてそのペンで書くと、その書いたままのものが赤外線を通じて横のパームに飛ぶっていうね、何の意味があるのかよくわからない。例えばこう似顔絵とか描くと、それがそのままパームに似顔絵をデジタルで描いたことになるってことなんだけど、それがどうしたのかがわからない。文字をこう書いていくと、その文字がそのままパームに行く。パームに直接打てばいいんじゃないかと今なら思いますが、そういうものを集めるのが好きでしたね。どっかにあると思うんだな、まだ家のどこかに多分ねあるんですよ、全部捨ててないし、パームそのものもまあ多分もう電池とか使えないと思いますけど、パームそのものもまだあると思うし、その GPS になるやつとかね、 GPS でね地図が書けるんです。地図というかその行った奇跡が書けるんですよ。で行った奇跡がこう書けるんだけれども、今みたいに Google マップとかあるわけじゃないから、今なら Google マップ上で自分が動いた奇跡を書くと、もちろん地図上に載せるわけじゃないですか。でもその頃は前輪の地図をこう買わなきゃいけないわけですよ。購入しなきゃいけないわけで、関西のだけ買ったんですよ僕。でも関西のだけ買っても全国行ったら意味がない。でそれをそれぞれの地域買ってたら莫大な金額になったので、関西のしか買えずに、それを持ってって地方行くと、ただの何にもないところに僕は立ってて、今のポケモン GO 以上ですよ。ポケモン GO でも道とか書いてあるじゃないですか。でポケストップ回したらここがなんとか公園だとか出るじゃないですか。そんなの全くないですから、どこなのかもわからないんですよ。何の意味もない本当の GPS、ね、何だったんでしょうねあれね。ガーミンとかね、よくGPS のその機械が、別に携帯電話でも何でもなく、あれを上手に本当は地図と照らし合わせながらやるのがGPS の使い方で、トレッキングとかサイクリング長いことやる人とかは、あれを照らし合わせながら自分がどこ走ったのかっていうのをやるんだと思うんですけども、そんなこともしないから何の意味もない。ダートトライアル走ったコースを書いてました僕コース図ができたからとか意味ない、ことをやってましたね。まあだから本当ガジェット好きで、欲しいものもたくさんあります。はい、それはこの後の、エンディングの方で喋っていきたいなと思いますね。それではいつものように大阪弁で読んでいきたいと思います。ガジェットは真新しい道具、面白い小物といった意味を持つ携帯用の電子機器類を指す用語。ガジェットは特別な機能や実用目的を備えている道具で、通常の技術より変わっていたり独創的なデザインがなされていたりする傾向にあるものを指すことが多い。単体で動作する機器のことを指すことが多いため、単体での動作ができないパソコンの周辺機器などは含めないが、 USB メモリーなど持ち歩きができるサイズのものはガジェットに含まれることが多い。ガジェットの例としては iPod などの携帯音楽プレイヤー、 IC レコーダー、 PDA、 携帯電話、携帯ゲーム機、デジタルカメラ、電子辞書など様々な電子機器がある。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さあ、ということでガジェットでございます。まあ、携帯ものとはまた違うものもいろいろあるんですけれども、本当に今というか前から欲しいものがいっぱいありましてね。最近カメラ意欲がほとんどないので、カメラ関係には欲しいものほとんどないんですけれども、そうですね、今一番欲しいのはもしかしたら Windows 10のタブレットかもしれませんね。Windows 10のタブレットもすぐ買うつもりで、何高いのいらないやと思ってたんですけど、やっぱり今のパソコンを持ち出さずにも外で作業ができるっていうことを目指したんですよ。で、安いものは CPU ってね、脳みそがアトムって賢そうですけど、結構小さいやつ乗ってるわけ。今の僕のパソコンが多分ね、かなり賢いやつなんですけど、それと遜色がない頭を持ってるタブレットがあるんですよ。まあ、その分だって僕のパソコンより高い、それサーフェイスっていうね、マイクロソフトが出してるやつなんですけれども、もう最新のやつ買うと20万とかする、いろんなオプションつけたら30万近くなっちゃうようなものですから、それはさすがに買えないと思っていろいろ調べてたら、片落ちの去年ぐらいのマシンがね、頭の良さは変わらずに8万円ぐらいで出てるわけで、これが欲しくてね、この間から20万は出せないけど8万ぐらいならなんとかなるかと思って、ちょっと年末ぐらいまでになんとかしようかなと思ってるんです。で、先ほども言った iPod Touch はもう10月頭ぐらいには買おうかなと思ってますし、でね、やっぱネットラジオの録音とか配信とかを含めて欲しいなと思ってるのが Zoom という会社のね、ミキサーなんですけれども、まあ、8チャンネルのいわゆる MTR マルチトラックレコーダーであるんですが、まあ、6チャンネルはちゃんと直接入れれて、残りの2チャンネルがステレオになってる8チャンネルですね。で、Zoom っていうところはカプセルがついてるんですよ。カプセルがつくっていうか、それはカプセル別で買うんですけど、カプセルっていうのをガチャってはめると、それがガンマイクになったりとか、それがミキサーになったりとか、いろいろあるんで、そこに4チャンネルミキサーをガチャンとカプセルではめてしまうと、さらに、どうだろう、10チャンネルとかになっちゃうのが増えるんですよね。だからそのミキサーがね、意外とね、その一つ上位というか、前から出てるやつが16万ぐらいするのに対して、それ8、9万で買えるんですよね。一つ言っときますけど、安いなっていうの、まあまあ高いですからね。僕の経済力から言っても全然高いんですけどね。いや、でも欲しいですね。ぜひとも欲しいです。でね、あとね、 GoPro という会社がありまして、 GoPro っていうのは分かりやすいのは、よくバラエティ番組とかで船のへさきについてるちっちゃいカメラ、ヘルメットの上についてて急流滑りみたいなとか芸人さんがやるやつ、 バンジージャンプで顔に向けてついてるやつ、あれ大体 GoPro っていうカメラなんですけれどもね、その GoPro 社が作ったドローンっていうのがあって、ドローン分かります？まあお騒がせでね、いろいろと問題にもなってる部分もありますけれども、まあ普通のヘリコプターのラジコンってめちゃくちゃ難しいんですけれども、ドローンは誰でも簡単に飛ばせるから、ああいういろいろな問題になってるんですが、そのね、まあ、撮影機器としてのドローンいろいろありますけれども、その GoPro 社が自分とこの GoPro のカメラでいかに上手に綺麗に撮れるかを特化した、それに特化したドローンを出したんですよ。でしかもそのドローンについているのがね、そのいわゆるなんていうのかな、こうあんまり揺れないカメラがついてるわけ。揺れないカメラというか、カメラが揺れないようにする部分がついてるわけ。ブンブンなんて言ったらいいのか分かんないですけど、そこを取り外すことができるわけ。それを取り外してパッと持てば、普通にハンディカムとしてそのGoProを使える。でそこにはめたらドローンとしても使えるという、この機械が大変今欲しいですね。実売価格9万円ぐらいです。さっきから9万円のものばかり言ってますけど、なんとなく手が届きそうなものがそれぐらいの値段なんですね。全部合わせたら30万40万になっちゃうわけですが、だから9万ってね、魅力的なお値段だから、それ欲しいなと思って、いつ飛ばすんだと、それ撮影に本当に使うのかとか、分かりません正直。でも欲しい。これ使えるかどうかとかね、もう正直関係なくて、欲しいなと思ったら欲しいんですよ。ガジェットって利用価値を後から考えたらいいやと思うんですよね。だからね、買おうかなどうかなと思ってます。とりあえず一番最初は、まあこれは3万8800円かなんかだと思いますけども、 iPod Touch からね、で年末ぐらいにサーフェイス、その後ですね、もし買うとしたら、いや欲しいものだらけです。本当に欲しいものだらけですよ。ガジェットのみならないですからね、本当物欲は止まらない。あの物欲を止める方法は一つしかないというのをね、誰かが言っておりました。僕の友達だったと思います。誰だったか忘れたけど、物欲を止める方法はその欲しいものを買うことしかないと。わかりますか？その iPod Touch が欲しい、そのパソコンが欲しい、その自転車が欲しい、その物欲を満たすためにはそれを買うしかない。ただ問題はそれを手に入れたら次の物欲が後ろで控えてますので、ベルトコンベヤーに乗ってるみたいなもんですからね。ウィーンガチャ取るとまたウィーンガチャってやってくるから、これに対してまた物欲と戦わなければいけないので、結局一緒なんですけど、まずは今目の前にあるものの物欲を抑えよう、この物欲と戦おう、やめてしまおうと思ったら買うしかありません。だから、おそらく第300回ぐらいまでの間には iPod Touch買いましたとうとうって言ってるだろうし、年末ぐらいまでにはもしかしたらサーフェイス買っちゃいましたよ、これで作業が楽になりましたとか言ってるかもしれませんね。ドローン買うのかな、わかりません、わかりませんけれども、はい、あ本当にもう本当物欲困ったもんだな、勝てない、俺は所詮物欲には勝てないんだと諦めてます。さてということでね、物欲にまみれてるかどうかわからない方からのメールがやってきております。大魔王さんお疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうです、物欲まみれてますか？この人はあんまりお金は使わないけど物欲にはまみれてると思いますね。お金はあんまり使ってないけど使わなくても大丈夫な物欲を満たしているような気がいたしますが、体調が悪そうですが大丈夫ですかということなんですけどね、まだまだメール続くんですけど、体調ね、そんなに悪くないんです、もともと。昨日の夜、本当はね、土曜日の夜に本当は推しメンラジオをやりますと、家帰ろうと仕事場に出る時にもツイートしましたからね、やるつもり満々だったんですが、21時からやろうとした時に体調悪い、もうダメだ、しんどいとかいう状態じゃなかったんですよ。ただ今日 仕事終わりでライブ行くこと決まってる滋賀県で、でその後お風呂ラジオ撮る、で次の日また朝行って途中に編集する、滋賀県行って泊まる、で水曜日まで続くの分かってたから、それを見越してここで押しラジやっちゃうと玉突き事故みたいなもんですよね。後ろからドンドンドンドンで最後は倒れちゃうんじゃないかと思って一回スッと抜いたんです。うん、それだけなので別に心配はいりません。そんなに体調が悪いわけではないです。本当に体調が悪くてやめたんじゃなくて、だからツイートにも一応書いたんですけど書き方が悪かったからな、体調が悪いわけではないですけれどもちょっとモヤモヤする部分があるので今回は休ませてくださいということだったんですよ。でそれは本当にそのままで、別に体調が悪いから完全にやめたわけじゃなくて、ちょっとこのまま行くと玉突き事故に遭う可能性があるからちょっと抑えておこうかということでございました。心配かけて申し訳ないです。先日オリゴ糖さんのお芝居を見に行きました。前にお風呂ラジオでお芝居のメールテーマの時に見に行った記憶がないですと言ったのは自分でお金を払って見に行ったことがないという意味だったんです。そうでしょ、そうだと思いました。はい、学校で見たりする芝居はありますし、まあ、学芸会とかは別として結構ね学校で連れてってくれてどっかの劇団さんの芝居とか見てるはずだなと思うんですが、今回は岩橋さんのところのお芝居だったので本来なら木曜日に行きたかったのですが、木曜日がね北沢大はお休みなので休みの日に行きたかったんですが、いろいろありまして金曜日の仕事終わりに遅れていきましたと。だから途中からになったということですね。詳しい感想は次回の貴族のたしなみにメールします。では無理せず体調を少しでも回復させてくださいということでね、現場で会いました。はい、僕もその日にいて、でこれも金曜日ですよ、続いてるんです。だから話は金曜日に貴族のたしなみを収録してるわけですよ。で木曜日は木曜日で何かあったな、なんかいろいろあるんですね。で金曜日は金曜日でそれで、芝居を見て、仕事終わりですよ、芝居を見て、その収録をして家帰ったらもうほとんど午前様で、でそれがずっと続いてるから土曜日の夜だけは一個だけポンと開けとこうと思って昨日の夜開けたんですね。でちょい早めに、もう全然早くなかったですけどね、ちょい早めに寝たらちょっと楽でした。仕事中バリ眠かったですけど、眠いだけでしんどいという感じではなかったですね。はい、なので体調は万全ですから安心してください。はい、まあ体調、そうですね、だから前にも散々言ってますけど、本当ある程度チェーンで、仕事する、鎖のようにずっと続けてる方が本当に僕は楽しいと思っていますので、これが全部いわゆるお仕事だったらね、そうもいかないんでしょうけども、やっぱり自分がやってること、自分の楽しみのためにいくライブとかでつながってる分には、まあまあまあ、それが営業だったり、今日のライブも営業でしたけど営業だったりとか、いろんなことがありますけどね、楽しくできるんじゃないかなと思っております。はい、あ、そして最初に言いました告知のコーナーでございますね。ツイートはもうしたんですけれども11月3日、木曜日の祭日、これ最高ですね。祭日も休みなら木曜日もお休み、あれ木曜日の祭日って何の意味もないな、北尾さん大変中の人にとっては木曜日祭日だったら振り返り休日次の日に欲しいですよねそういうことになってるのかな、会社的にどうなんだろう、わかんないけど、木曜日の祭日ですね、文化の日、11月3日にドルオタ工場の主催ライブ第2回目7月にあってね、いろいろ勉強になりました。失敗したこともありましたし成功した部分もあります。いろいろ勉強になった上で今度の11月3日に第2回目の最強最後のドルオタ講義をやろうと思います。これねなかなかいいですよ。まだメンバー全然決まってないんですけど、決まってるところが、大変面白いところが決まり始めています。いやーちょっと面白いよ、ほんとドルオタ工場はね、ちょっといい風に回ってきてます。ちょっと運気が回ってきてますので、今の運気がいいうちに、いやこの後落ちるってこと落ちるってことはないと思いますけど、今ぐっと上がっているドルオタ工場をね今のうちに見といた方がいいと僕は思ってるんですけれども、アイドルライブやります。そして、まだ詳しいことははっきりと言えませんけれども12月に何かしら東京でライブやります。ライブというかイベントですね、 トークイベントになりますけれども、12月にやります日付とか、もろもろはまたおいおいということになりますが、とりあえずやります。一回東京に行きますので、ちょっと平日になりますけど、曜日だけやっとこうか。月曜日です。はい。どっかの月曜日開けといてください。まあ来週にはちょっと詳しいことが言えるかなと思いますので、少々お待ちください。ということでね、年末もまだまだ動きますよ。一応冬込みも通るかどうかわかりませんけれども、申し込んではいますので、なんとかここ通ったら、31日冬込み。年明けのカウントダウンに星野チロルさんという方のライブ。そして元旦9のライブ。で、2日が冬ティフと呼ばれるね、ティフさんがやる、東京アイドルフェスティバルさんがやるライブ。見に行こうかなと思っております。年末年始も忙しくしていこうと。皆さんに会える機会もいろいろあると思いますけれどもね。会いたい人はぜひ会いに来てください。そして、ツイッターの感想いつも言ってますけどね。ぜひ、どの番組のもそうですけど、感想、ツイートお待ちしてます。ハッシュタグつけてもいいですし、大魔王のお風呂ラジオというタイトルでも、お風呂ラジオでもいいんです。英語させて見に行きますので、ぜひともご感想をお待ちしています。ということで、この辺で失礼したいと思います。今何時ですか ?2 時過ぎちゃった。もう3時間は寝れなさそうです。とりあえず、お風呂ラジオ、また来週300回まであと4回、5回。
この番組は、ローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。